こんにちは、デザイナーのスーミンです。 10x.fm は 10x で働くメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回は10月にデザイナーとして入社したマーサさんに来てもらいました。ではマーサさん、自己紹介をお願いします。
デザイナーとして10月から入社した山口マーサです。よろしくお願いします。前職は、前職はスニーカーを株式のように売買するプラットフォームを運営しているモノ株でデザイナーとして働いていました。
じゃあ早速ですが、今日は、デザイナーのマーサさんと、まあ、デザイナーの私ヒビアとで、デザイナー2人目として入社していただいて、実際 10x どうとか、今後どんな風になっていくのとか、なんかそういったことをゆるくお話ししていけたらなと思っています。ではよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速なんですが、まず一つ目の質問で、マーサさんが 10x に入社した経緯を教えてください。
はい、そもそものきっかけで言うと、モノ株が買収されたことがきっかけになります。買収のニュースが出たタイミングで、もともとフットパッチの時の同僚のスーミンから、DM が飛んできて、それがきっかけでエントリーしたというのがきっかけです。
そうですよね。なんか私としても去年の冬かな、マーサさんと一回飲んだ時に、マーサさんが 10x のことを知ってくれてるのは知ってたからなんか声かけたいなって前から思ってて、そしたらたまたまニュースでモノ株の話が出てきたんで、これも今しかないって思ったのを覚えています。
もうなんかプレス出た瞬間に DM が飛んできたので、すごいタイムリーでした。
自分が 10x に入って行った仕事のうちで、最も成果を出せたと思うことの一つですね。で、マーサさん、もともとそう、 10x のことは私から聞く前からもう知ってたと思うんですけど、うん、なんかどんなイメージでしたか？
もともとそうですね、 10x の、タベリーをやっていた頃に私が育休を取っていて、で、そのタベリーが出たっていうところから知っていたんですけど、そうですね、ツイッターで大和さんのツイートとかよく見ていて、育児をしながら働く人たちへのサポートがすごいしっかりして手厚そうだなっていうイメージを持っていたのと、あとは会社として芯が通っていて、すごいメンツが揃っている会社っていう印象でした。
なるほどですね。なんか今回そのモノ株買収されて転職しようって思った時に、どういう環境の場所を選ぼうと思って10x に行き着いたんでしょうか？
もともと自分の理想の働き方っていうところの話をすると、仕事と趣味の境界線をなるべく限りなくこう近づけて働きたいっていうのが理想系なんですけど、デザイナーとしてはそのデザインで世の中を良くしていきたいという思いでデザインをやっていて、デザインすること自体が好きなので、そもそもその領域っていうところで言うと趣味に近い領域かなと思っています。で、会社を選ぶ基準で言うと、今は自分が子供がいる、4歳と2歳の子供がいて、その中で子育てをしながら働きやすい環境っていうところを追求していくと、なるべくそのライフスタイルに寄り添った仕事、領域の仕事ができるところが良いなと思っています。で、10x で言うと、ネットスーパーというビジネスをサポートするサービスを運営しているので、そこの面で言うと自分の生活と切り離せない領域なので、オフの時間もその仕事の領域で関わることができるので、おのずとインプットが増えるなっていうところで、苦もなくそのオフの時間にインプットすることができるっていうところで、そういう感覚が理想だなと思って探していたら、ハマるところが 10x だったっていうところですね。
ありがとうございます。トライアル、 10x ではトライアルって言って、実際の業務を候補者の方に1日とか2日やってもらう制度があるんですけど、なんか私の中でマーサさんのトライアルですごい印象的だったのが、ご自身がネットスーパーを使った上での経験とか、そこで発見した課題をもとにすごいシャープに課題の言語化をされていて、 それで取り組んでいただいたのがすごく印象的だったんですね。であと実際にトライアルの中でもあのアイネさんとか他にお子さんがいらっしゃる方のメンバーからお話を聞いていたのも、あ、マーサさんきっとそういうところを重視されてるんだなっていうのを、うん、なんかこう横から見ていて感じていました。
そうですね、
うん、じゃあ実際に10月に入社してもう1ヶ月ほど立ちそうなんですけど、うん、今はどんなお仕事業務を担当されていますか？
今は、既存のサービスの改善の仕事がメインになっています。
なんかステイラーだと提供しているサービスの幅が広くて、お客様向けのアプリとスタッフ向けのアプリっていうのがあると思うんですけど、これはいかがでしょうか？既存の改善っていうのは。
あ、どちらも、担当しています。
なんか特にスタッフ向けのアプリとか業務オペレーションをまず理解しなきゃいけないこともちょっとこうハードルがあるというか、ドメイン知識を得ることに難しさもあると思うんですけど、どういうふうにキャッチアップしましたか？
それで言うと、入社してすぐにお店の方に行ってバックヤードの方を視察するという機会があって、そこで業務のオペレーションを観察したりだとか、アルバイトの方の研修の後ろについてそのスタッフの方がアプリをどのように触っているかとか、売り場の中で商品をカゴに詰める作業を見たりだとかして、こういうふうに作業してるんだなとか、課題感がこういうところにありそうだなっていうところを観察する機会があったので、なんとなくすぐにサービスのオペレーション側のフローっていうところを理解することができたっていうところはあります。
なんかこう見に行きたいってなったらすぐ見に行けるの、めちゃデザイナーとしてはありがたいですよね。
うんうんうん、そうなんですよね。そうで、それが会社として文化として根付いているっていうのがものすごい組織だなと思ってて、そうですね、他の普通だったら、他の会社だったらデザイナーがそういうところをこう率先してやるっていうところは多いと思うんですけど、 TX の場合は職種問わずそういうところを率先して皆さんやってるっていうところが本当にすごいと思ってます。
めちゃめちゃわかります、ね、なんかビズの方にアレンジしてもらうんですけど、なんかビズの方もそれが当たり前感あるというか、なんていうんですかね、もちろん今すぐアレンジしますみたいなテンションでアレンジしてくれるのがめっちゃありがたいなって思ったりします。
すごいですね。
なんか実際に現場を見られてみて、なんか課題とかは発見されましたか？その知識をキャッチアップする以外にも何か改善点とかありましたか？
あ、そうですね、基本的にはアプリの操作であまり悩まずに操作していたので、そもそもがなので、そのアプリの作り自体はすごい優れたものだなと思ってまず感心したっていうのがあるんですけど、それでもやっぱり現場で実際に、スタッフの方の後ろについて歩いて見ていると、つまずいてる点だとか、こういう時はどうすればいいんだろうみたいなことを、おっしゃっていたので、まだまだその課題を発見するっていうところではデザイナーの介入の余地はありそうだなと思っています。はい、
そうですよね。なんかスタッフ向けのアプリ、業務系のアプリってオペレーションでカバーすればいいやとか、手順書でなんとかしようみたいな発想になることもあると思うんですけど、なんかステイラーの場合はスーパーのパートの方とかがすごいたくさんの数の方が触ったりするので、できるだけこうマニュアルとかに頼らず、こう決まった手順を遂行できるようにしたいなと思うんですけど、まだまだそのためにはUI 上改善できたり、そもそものフロー改善できたりとか、ちょっとできることがありそうっていうのは結構ありますよね。
そうですね、ただ私はまだユーザー像の解像度っていうところが上がりきっていないので、特にスタッフ側のアプリの方ですね。なのでちょっと直近はその解像度を上げていくっていうのが個人的な 目標ではあります。
ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ次の質問で、その実際に TX に入社して、はい、社員としてこう業務をしていく中で TX でのデザイナーとしての仕事の面白さはどういうところにあると今感じられてますか？
そうですね、プラットフォームなのでパートナー企業の複数の企業がいて、それを各社に合うように展開していくっていう形になるので、ユーザーのコンテキストっていうのが都内だったり地方だったり駅前のお店だったりショッピングモールとかで全部コンテキストがバラバラになると思うんですけど、それを紐解いて最適解を見つけてプラットフォーム化するっていうところにすごい面白さがあるかなと思っています。
そうですよね。なんかあと今、業態の差も面白いですよね。そのエリアもそうだし、
そうですね、
スーパーなのかドラッグストアなのか、うん、でまた今後もまた別の業態のものが、うん、ステイラーに乗ってくるかもしれないし、
うんうん、
本当にいろんな変数がありますよね。
そうですね。
なんか他にはありますか、こういうところが面白いっていう。
そうですね、もちろんそのデザイナーがそういう紐解いていくっていうだけじゃなくて、やっぱりプロフェッショナルが集まった集団だなと思っていて、そういう人たちに囲まれて一つ一つ石を紐解いていけるっていうところが TX の強みであり面白いところかなと思っています。なかなかこの規模感のスタートアップではできない組織作りというか、もうなんか結構こう出来上がってるというか、スタートアップって結構まだこういう初期フェーズだとわちゃわちゃしてるイメージがあるんですけど、 TX はすごいしっかりしてるっていうイメージです。
ありがとうございます。なんか具体的にこの人がすごいみたいなのパッと思いつくエピソードあったりしますか？
もうそれで言うと目の前にいるスーミン。
私以外でお願いします。恐れ多いですね。
そうですね。
なんかマーサさんから見て別の職種でこの人、
うんうんうん、
この職種の人すごいなみたいなのとかあったりします。まあどの職種の人も私から見てもすごいなと思うんですけど。
そうですね。本当皆さんすごいんですけど、そうですね、いっぱいあげる人はいるんですけど、そうですね、例えばアイネさん、 CS のアイネさんとか、CS ってそのお客様のお問い合わせをこう返して、こうお客様の体験をちょっと気持ちよくしてあげるっていうのがメインのお仕事だと思うんですけど、彼女はそこにとどまらずビズデブの方にこう掛け合って、こうもっとこうしていくのが良いんじゃないかっていう提案をしたりだとか、開発チームのこのやはり取り組みに対してもこうの方がいいんじゃないかっていう、本当に職種っていう域を超えていろいろなところにこう提案して動いてるっていうのを本当にすごいなと思ってます。
うんうん、めちゃめちゃわかります、うん、なんかそのカスタマーサクセスのカスタマーで両方向いてる、パートナー企業の方も向いてるし、うんうん、まあ、その先にいるお客様のことも向いてるし、でさらになんかそのソリューションの部分も何が本質的に課題を解決できるかっていうのを一緒に考えてくれますよね。
そうですね、なんかここまで開発組織に近い CS の方に会ったことがなくて、すごい身近にこんななんか強い人がこうお客様の一次情報を吸い上げ、かつ開発のメンバーのことにも理解してくれる CS の方がいるっていうのはめっちゃ強いなって思います。
めちゃくちゃわかります、うん、カスタマーサクセスも今絶賛募集中ですので、ワインもできるぞっていう人がいたらぜひ応募してください。
ぜひ
ぜひ。ありがとうございます。ちょっと次の質問で、次はなんかちょっと近いかもしれないんですけど、ぶっちゃけ入社してみてどうですかっていうざっくりした質問で、まあ、でも今いいことちょっと、
ね、そうですね、このスタートアップのこの初期のフェーズで 一般的なスタートアップ、この人数規模だとわちゃわちゃしているようなところを 10X は結構この制度だったり組織とかチームみたいなのがちゃんとできてる、うん、背中を合わせるっていうところができてるというのがすごいなと思っています、
うん、背中を合わせるっていうのは、うんうん、10X バリューズの1個ですね。
そうですね、うんうんうんうん、あとは入社していくつか改善系の案件に取り組んだんですけど、デザイン上げてもう次の週にはリリースされているぐらいな開発スピードだったので、うん、めっちゃ爆速で驚きました、
うんうんうん、めっちゃわかります。でもなんかそれは例えばマーサさんにある具体的には、うん、例えばスタッフアプリのログインするときにどう店舗を選択するかっていうところの UI を、
うんうん、
改善してもらったりしたと思うんですけど、私も気づいたらマーサさんが UI を決めてくれて、気づいたらもうエンジニアさんがすぐ実装してくれて、うん、めちゃくちゃ驚いたし、それで超良くなるからすごいなって。
いやそうですね、めっちゃ早くてえってなりました
すごいわかります。
うん
うん、じゃあ逆にここは入社してみて難しかったなとか課題だなって感じることありますか？
うんうん、そうですね、フルリモートの状況なので今緊急事態宣言が出ていたっていうのもあって今は解除されたんですけど、フルリモートの状態で中途入社なのでっていうところでのコミュニケーションの課題、これは多分 10X 問わずいろんな会社で起きる問題だとは思うんですけど、そこが、課題感で一番感じました。 10X はそれで言うとリモートワークしやすい環境づくりだったりその文化の構築みたいなのをすごい意識して取り組んでいるので、コミュニケーションをすごい取りやすい環境っていうのは整えられている方だとはすごい思います。ただやっぱりその中でも30人規模の組織になってくるとやっぱり斜めのつながりとかっていうのが見えなくなってくるので、あの人は一体何をしている人なんだろうみたいな の空気を読むっていうことがなかなかしにくいっていうところがあって、うんうん、そこは入社しての課題感っていうのはありました。
なんかバーサさんはその課題に対してどう取り組んだりしたのかっていうのと、なんか会社としてそれを解決するための何かソリューションがあったりしたか伺いたいです。
うん、ワンオンワンっていう取り組みがもともと 10X の中で入社してすぐに全員とやるっていう文化がもともとあったんですけど、うん、それが多分最近だと人数増えてきて近しい人だけで大丈夫ですよっていうような方向性に切り替わったと思うんですけど、うん、
なりましたね。
私はもうちょっとよくわかんないし、この人は何だろうみたいな感じになっちゃってコミュニケーション取らずに終わりそうだなみたいなふうに思ったので、この機会しか多分こういうワンワンを入れて会話できる機会なさそうだなと思ったので、全員とワンワンをさせてもらって、自分の中でこう心理的安全性を高める活動みたいなのをやりました
いやめちゃめちゃ素晴らしいと思いました。私がマーサさんにとりあえず開発チームだけはワンオンワンしてくださいって言ったじゃないですか、うんうんうん、でもそしたらマーサさんがなんか自主的に、うんうんうん、あれなんかコーポレートの人ともワンオンワンしてるなって思って
そうですね、実際すごい時間がかかる行為だし、すぐにパフォーマンスが出るわけじゃないので、うん、なんか賛否両論あるかもしれないですけど、個人的にはやってよかったなって思ってます。
いや、間違いないですね。
うん。
ありがとうございます。なんかあと、その雑談とかもしづらいと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうところで仕事外の話をするとかは、なんかできたりしてますか？
やっぱりそのワンオンワンの機会以外で雑談っていうのはリモート環境だとなかなかできてないかなって思います。
オフィスに行ったら話せる？
そうそうそう、うん、オフィスに行ったら結構気さくに皆さん話せる感じですね。
うん、 あれ今オフィスにはどのぐらい行かれてるんですか、マーサさんは。
週に1回か2回ぐらいです。
うん、なんかデモに合わせてみたいな感じですね。
あ、そうですね、うん、う
ん、ありがとうございます。ちょっとじゃあ次の質問で、
はい、
マーサさんが今後デザイナーとして取り組んでいきたいことを教えてください。
うん、うん、先ほどもちょっと出てきてはいるんですけど、ユーザー像の解像度を上げるっていう取り組みをやっていきたいなと思ってます。特にスタッフ向けの方の方のユーザー像っていうところがやっぱり自分目線ではわからないところが多いので、そうですね、その辺のユーザー像の解像度を上げていくっていうのはやらなきゃいけないなって思ってます。
うん、なんか具体的にはまた店舗に、
そうですね、
集中的に通って、観察するみたいな感じですかね。
そうですね、とか配送スタッフの方に意見を聞いたりだとか、普段こう、うんうん、コミュニケーション取れない方に時間を割いてもらってヒアリングするみたいな機会が設けられるといいなって個人的に思ってます。
うんうんうん、なるほどですね。
うん、
なんか今はね結構新機能開発とかでもバタバタしてると思うんですけど、
うんうん、
もうちょっとすると少し余裕が出てくると思うので、その時には、うんうん、ぜひもうちょっと店舗でそういう活動もできるといいですよね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。
じゃあ逆にスーミンに質問なんですけど、ここから半年、はい、1年くらいのデザイン組織ってどうなっていくと思いますか？
そうですね、今までのところこうデザイナーの、ジョブディスクリプションってプロダクトデザインを最初から最後までやったことある人っていう感じなんですけど、これはまだまだ変わらなさそうで、そういう人を引き続き募集して、うんうん、3名、4名、5名みたいな体制を目指していくことになるかなと思います。
うん、
でなんかやっていくこととしては、デザインの対象が B 向けのスタッフアプリもあれば C 向けのお客様向けアプリも両方あるし、なんか業務の内容自体もリサーチもあれば要件定義もあるし、うん、UI 作る、結構いろんなことがあるっていうのは変わらないですね。で今結構新機能開発で追われてて、まあ、私もマーサさんもバタバタしてるんですけど、ようやく、うん、まあ、年末から年明けにかけてもう少し落ち着いて、さっきマーサさんもおっしゃってたみたいな、そのスタッフさんの行動観察からの課題把握とか、まあ、ユーザー像の整地化みたいなことに取り組めたり、そこからこう UI の改善とかつなげていけるんじゃないかなっていう風になってます。で、最近だとグロース&サクセスのチームにヒカルさんとかお手伝いしてくださってて、結構グロース系も動いていきそうですよね。
そうですね、なんか頼もしいメンバーばかりで楽しみですね。
なんか気づいたらどんどん一周が特定されて仮説が出来上がってて、すげえなって横から見て
そうなんですよね。うん、
なんかすごいデザイナーとしてグロース系改善に興味ある人もすごい学びが多いかく、こう楽しいフェーズになっていくんじゃないかなという感じですね。
う
ん、
そうですね、
うんうん、でもなんていうんですかね、誰かが一人でずっとグロースやるとか、誰かが一人である新規の開発だけやるみたいな感じとか、この人は B 向け、この人は C 向けみたいにずっとこう固定化はしたくないですよね。
うんうんうん、
なんか私もマーサさんもいろいろやりたいみたいなタイプだから。
そうなんですよ。
なんかエンジニアのチームは今何人ぐらいだろう、15人ぐらいエンジニアいるけど、こうみんなローテしてますよね、いろいろ。
うんうん、
なんでデザイナーもそんな感じで、誰かがずっと一個の一周に固定化されるんじゃなくて、いろんなことをみんなで回してやっていけたらいいんじゃないかなって。
そうですね、うん、そうチーム系も結局スタッフアプリの方のオペレーションと結局はつながってるし、管理画面の操作とかも結局つながってるしで、全部こう知ってないと解けない課題みたいなのもやっぱりあると思うので、うん、こう全体的に理解を深めていくっていうのは大事なのかなって今のフェーズでは思ってます。
あ、めちゃめちゃわかります。
うん、
ありがとうございます。 じゃ最後の質問、私からまたマーサさんに質問で、なんかマーサさん視点でこういう人なら、10X 楽しめそうっていうのはどういうものがありますか？
そうですね、やっぱりその机の上だけでデザイン業務が終わるっていうわけじゃないので、 10X の場合は 10X の仕事内容としては、そのやっぱり現場に行って店舗を見て足を運んで、そのスタッフの方だったり実際のお客様だったりっていうところの、行動だったり、そう、感情みたいなところを理解する必要があると思うので、現場に行って足を運ぶことっていうところが苦じゃない、むしろ楽しめるみたいな人がやっぱり理想かなと思います。あとはやっぱりその先ほども言ったように、シー向けだけのアプリではないので、システム系の B 向けの画面だったり C 向けっていうところも両方楽しめるような人がいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ今日のポッドキャストはこんな感じで終わりにしたいと思うんですが、最後に、はい、明日なんとオープンオフィスがあるということで、もし今日のね、このポッドキャストを聞いて、あ、なんかちょっと興味あるかもって思った方は、まだまだオープンオフィス申し込めますので、ぜひそちらに参加していただければと思います。採用サイトからオープンオフィスのところを見ると、その申し込みのフォームがあるので、ぜひそちらをご覧ください。で、あと興味持っていただいた方、直接私でもマーサさんでもカジュアル面談30分いつでもできるので、もしよければ何かしらの手段でコンタクト取ってもらえたらいいかなと思います。じゃあ何かありますか、マーサさん、最後に。すいません、雑な振りですいません
大丈夫です
大丈夫、ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じで、10月に入社された2人目のデザイナー、マーサさんにお話を伺いました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。以上です。